礼拝唱詩、お差し支えのない方はご起立ください。このゆえに、忠実な人は皆、時に応じてあなたに祈ります。荒ぶる大洪水もその人に及ぶことはありません。唱詠539番。ます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読15、詩編51編。お手持ちの賛美歌なんかほど、12ページにございます。講読15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの時によりて我が諸々の不安を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清め、
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に迎えて、ただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行えり。
されば何時、物言う時は正しとせられ。
何時、裁く時は咎めなしとせられたもう。
身を我、横島の中にありて生まれ。
罪にありて我が
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし胸を喜ばせ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ち構え、
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰り来たるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が口に何時の義を歌わん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口汝の誉れを表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また反祭をも喜びたまわず、
神の求めたもを供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心を軽しめたもを待ち。
賛美歌97番。 信仰告白、頭賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストにより提携じせられ、聖書において明かせあるる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我が罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびお祈りを全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信じ、不要の聖徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手取り、乙女マリアより生まれ、オンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえのお命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書12章36節後半から43節まで、新約聖書189ページ下の段でございます。ヨハネによる福音書12章36節後半から43節。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？主の腕は誰に示されましたか？彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、心を固くなにされた。彼らが目で見ず、心で悟らず、立ち返ることのないためである。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、議員の中にも イエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって告白はしなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れを好んだのである。そこまででございます。お祈りをお捧げいたしましょう。教会の頭にして私たち一人一人の心の扉をたたえてくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたに導かれてこの年の瀬の主日礼拝をお捧げすることを許されてますことを心より感謝いたします。年末の慌ただしさの中にあって、その手を止めてあなたの招きにお応えして礼拝へと集ってまいりました。そのことが私たちにとって新しい年を迎えるための最良の備えであり、あなたこそがどのような備えにも増してこの年の瀬を乗り越えさせてくださるお方であることを信じさせてください。一年の歩みを恵みの御言葉を聞くことをもって終わることができる幸いを感謝いたします。私たちはこの一年の労苦や苦難が積もり積もっています。どうか涙とともに捧げる祈りをお聞き上げください。それぞれが負っている労苦と不安をあなたのご栄光の光の中で受け取り直すことができますようにしてください。イエス様が私たちのために死んでくださったこと、よみがえってくださり、あなたの愛を信じる喜びを与えてくださったこと、そして私たちが目覚めている時も眠っている時もいつも共にいてくださること、それらのことを覚えて絶えざる感謝の祈りを捧げることができますようにお導きください。草は枯れ花はしぼむ、しかし私たちの神の言葉はとこしえに立つ。そのように預言者が語ったように、時が移ろいゆく中にあって目に見える好みは朽ちても、永遠の命の御言葉をもってあなたはすでに私たちを養い、あなたの御手のうちに守られていることを今一度しっかりと受け止め直すことができますように、御霊をもって私たちの心を開いてください。心や体に重荷を負っている方々、ご高齢のために生活に不自由を覚えている方々がおられます。また病床にあられる方々、その傍らにあって黙々と看護を続けておられるご家族がおられます。年末の忙しさの中でこの世の務めについている方々がおられます。楽屋教会に集えないすべての方々の上に主がいつも共にいてくださることを悟らせてください。またこの年に私たちの群れに加わった方々を深く顧みてくださり、新しく誕生した幼い命を慈しんでください。今生活のさまざまな変化の中で不安を覚えている方々を覚えます。特に若い魂を守り導き、どんな変化があったとしてもあなたの変わらざる御言葉によって生きる力をお与えください。この一年間、私たち一人一人があなたに向かって捧げた祈り、黙々と捧げてきた一つ一つの奉仕の技と労苦をあなたは顧みてくださり、豊かな実を結ぶものとしてくださいました。その一方で私たちはあなたに対して、そして隣人に対して多くの罪を犯してまいりました。語るべき言葉を語ることなく、なすべき愛の労苦を怠ってまいりました。またこの世には私たち人間の罪があふれています。平和にはほど遠く、争いは収まることがない中でこの年末を過ごし、新年を迎えようとしています。あなたが与え祝福してくださっている命に生きる幸いを一人でも多くの方々に悟らせてください。 そのためにもイエス様の御体のある教会の枝として新しい年にも望みを持って私たちを召し集めてください。この年の瀬の礼拝にあたり、私たちのさまざまな祈りと思いの中で、あなたの恵みの真理のみを深く受け止め、皆を心から褒めたたえ、悔い改めの祈りを捧げることができますように。そのために御言葉の奉仕にあたられる森里信夫先生を聖霊の導きによって強め励ましてください。あなたはいかなる日いかなる年にも私たちの心を明るく照らしてくださいます。私たちの心に御子をお迎えし、救い主イエス・キリストを賛美することができますように。あなたに向き直って生きる喜びを来たる年にもお与えください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
今日読んでいただいた36節の後半からは、2章から12章の結びの言葉になります。13章からは先祖の出来事があって、そしていよいよ主のご復活、主の十字架と十字架の物語に入っていくわけであります。で、36節の B から今日は読んでいただいたのですけれど、そこに入る前に少し34節以下のことについて触れておかなければならないと、そのように思います。で、そこには、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。で、この光の、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさいっていうのは警告の言葉でありますけれども、私たちは警告の言葉として聞くよりは、そこに注目するよりは、むしろ私たちが暗闇に追いつかれないように配慮してくださっている神様の御言葉に目を向ける必要があります。で、そこでもう一度、今私たちは3章の16節の言葉を思い浮かべたいと思います。神はその一人もお与えになったほどによう愛された、一人もを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。で、この聖書の中でも最も大事だと言われている言葉でありますが、ここで一人も滅びないでというふうに訳されている言葉は、失われるという意味を持った言葉でもあります。そして私の個人的な感覚から言えば、一人も滅びないでというよりは、一人も失われないようにというふうに読む方がいいということは、この時に申し上げたことであります。 神様は私たちが一人も失われることがないようにと一人のイエス・キリストをお遣わしくださったのです。そしてこの3章の16節を読むときによく知られているヨハネ福音書、ルカ福音書15章の、羊の例えであるとか銀貨の例えであるとか放蕩息子と呼ばれる例えであるとかを引用して、この配慮、神様の配慮について、みんなで考えたことであります。で、そういうことを心に留めた上で、つまり神様が私たちを迷い出た一匹の羊を尋ね求めたように、あるいは、タンスの奥かどっか知りませんけれど、どこかに落ちて分からなくなってしまった銀貨を探し、大掃除して探したあの主婦のように、あるいは弟息子を待ち続けていたあの父親のように、神様が私たちにずっと配慮し続けてくださっているお方であるということを心に留めながら、この12章までの結びを読みたいと、このように思っているわけであります。イエス様は今十字架を前にしておられます。で、そして十字架を前にして私たちと一緒に心を騒がせてくださいました。私の心は騒ぐ、そういうふうにイエス様はおっしゃったのであります。あるいはラザロの命を取り戻してくださったイエスが描かれていました。人の子が栄光を受ける時が来たと力強くお語りになりました。そして一粒の麦が死ななければというふうにお語りになってイエス様がおられました。そのイエス様がここで立ち去って彼らから身を隠されたというふうに語られるのであります。で、それだけではありませんで、多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかったとヨハネは書き記すのです。こうしてヨハネ福音書は旧約聖書の預言者イザヤの言葉を引用いたします。最初は53章です。苦難のしもべと呼ばれる者の一節です。私たちが聞いたことを誰が信じるだろうか、主の腕は誰に示されただろうか。この苦難のしもべの歌と呼ばれるイザヤ書の53章は、新約聖書の教会がイエス様の生涯を物語る歌として大事にしてしばしば引用してきたのであります。で、ここで引用されている意味は、イエスが十字架の主と認めることができない、あるいは十字架につけられたイエスを、このような形でメシアとしてのイエスを信じることができなかったと、そういうことが暗示されているところであります。イスラエルはの神様は戦いの神様でありました。ですから神様がイスラエルと共に進軍されるときに、いつも戦いは勝利を収めてきました。それは出エジプトでもダビデの物語でも明らかであります。ところがこのイスラエルが戦いに敗れてしまうのです。負けるのです。そしてイスラエルの主だった人たちはみんなバビロニアに捕虜として連れて行かれることになります。神様を信じてきた私たちがどうしてこんな目に遭うのか、そのようにイスラエルの人たちは思ったに違いないと思います。 あるいは私たちの中でも、私たちは一生懸命教会に来ているのに、あるいは神様を一生懸命信じているのに、どうして私の身にこんなことが起こるのかと思う人は少なくないと思うのです。けれどもイスラエルの人たちはそういう周りの人の蔑みやなんかの中で、けれども私たちの主はあのお方しかない、どんな時にあっても詩編103編の詩人のように、私の魂を主を褒めようと自分にそう呼びかけて生きてきたのでありました。お前たちはあんな神様を信じて今こんな目に遭っている、そのように言われてきたのでありますけれど、で彼らは異教徒の中で連れて行かれ過ごさなければなりませんでしたから、私たちの繁栄を見ろ、そのように言われたかもしれません。圧倒されるような思いがイスラエルの人たちをの心を揺さぶったかもしれないのです。まだ山梨県におりましたときに、私の母校の宗教学の担当の先生と一緒に創価学会の大本山に行きました。連れて行ってもらいました。その先生は顔が利きますから、私どもも VIP の待遇でありましたけれど、そしていろんなことを説明してくださる中で、ここを訪れる人に提供されるお弁当は何万個で、この場所には後楽園の球場が4つ入るとか、そういう話ばっかりです。何人来たとか、1日に何人お参りがあるとか、そういう話をいっぱい聞かされました。立派な建物です。私たちは小さな教会で毎週礼拝をしているのです。圧倒されるような思いを持ってこの先生と一緒に車でそこを後にしました。富士山のふもとでありました。その大きな大きな大きな建物は富士山から見るととっても小さな建物でしかなくて、私たちは、あれも富士山から見ると小さいなと、そういうふうに言い合ったことであります。おそらくバビロニアに連れて行かれたイスラエルもの人たちも同じような思いを感じたに違いない。圧倒されるような中でお前たちは何をしているのか、そういう罵りを受けることは苦痛であります。不愉快です。怒りがこみ上げてきます。けれどそれをあらわに示すことは自分の命に関わります。今は黙って耐える時であります。多勢に無勢であります。権力を持つ者たちの中で何の力も持たないイスラエルであります。それだけではありません。先ほども少し申し上げましたように、自分たちが神様を信じ続けた結果がこれなのかと思ってしまう。外からも内からも信仰が試されていくのです。彼らはなぜどうして神様に問い続けることになります。私たちは神の民ではなかったか、私たちは神様との契約の中にずっと置かれてきた民ではなかったか、私たちは神様が定めてくださった掟を守り続けて生きてきた民ではなかったか、そういうふうに問い続けることになります。そういう中で人々は神様が神様であるということが一体どういうことなのかということを考えるようになります。勝利の神様でありますけれど、勝利の神様の勝利というのは一体どういうことであるのか、神様の勝利はどういう形を取るのかと 考えざるを得なくなってまいります。苦難のしもべの歌はこのような中から生まれたのだと思います。このしもべは木を切る者の前に立つ子羊のように神の御心でに従順であられたと歌います。そしてこの子羊が打たれたのは私たちの癒しのためであったと歌います。この歌がキリストの十字架を示すものとして大切にされたということはすでに述べた通りであります。多くの人たちからの支持を受けないまま彼らが自分の立場を明確にしない中、イエス様は十字架へと向かって行かれます。それは私たちのため、私たちが癒されるためであったと新約聖書は証言するのです。しかも多くの人たちのために、すべての民のために、イエス様はこの世に到来されたと、私たちはクリスマスで神様の御言葉を聞いたのです。神の民イスラエルのみならず、信じることができなかった人たち、あるいは罵った人たち、そういう人たちすべてのためにイエス様は十字架へと歩んで行かれた。けれど残念なことに、このような神様のなさり方は私たちに簡単にわかることではなかったのです。イエス様は、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、主の御腕は誰に示されましたかという言葉を心に、彼らの前から身をお隠しになりました。イエス様をお遣わしになった神様は別として、この世の誰にも分かってもらえない、誰にも信じてもらえない、このような孤独の中をイエス様は十字架へと歩もうとしておられるのです。そこでヨハネは今一つの旧約聖書の言葉を引用いたします。イザヤ書の6章であります。この民の心を鈍くし、耳を遠くし、目を閉ざしなさい。目で見ず、耳で聞かず、心で語らず、立ち返って癒されることのないように。これは、イザヤが神様から使わされる時の言葉です。イザヤは、預言者として神様の言葉を語ったのでありますけれど、神様は、イザヤに語る言葉を与えながら、誰も信じない、誰も悟らないとおっしゃるのです。いや、むしろ、イザヤの語る言葉が、この民の心を鈍くするよう、耳を遠くするように、目を閉ざすように、そのようにおっしゃるのです。イザヤの語る言葉を、彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、立ち返って癒されることのないような、そういう言葉を語れとおっしゃるのです。けれど神様は私たちが理解できるような仕方で、この私たちの救いを成し遂げようとしておられるのではないのです。神様のなさりようは私たちの思いをはるかに超えています。ですから、だからこそですね、神様の救いはその場限りのこと、気休めではないということになります。誰にも分からないように、イエス様の十字架はそういう神様の御業でありました。けれども、不思議なことに、そのことに心を開かれる人たちが現れてくるのです。 私たちが簡単に救われるというのではなくて、神様の救いはその場限りのこと、あるいは気休めのことではなくて、見せかけの救いをもたらそうとしておられるのではない。神様の救いは私たちの根源に関わる救いだ。それはしばしば私たちの目にはわからないこととして映る。私たちの耳には理解できないこととして聞こえてくる。けれども、よく耳を澄ますように、よく目を開いてみるように、ここに誠の救いがあり、ここに誠の言葉がある。新約聖書はそう語るのです。ルカ福音書でありますけれど、イエス様は祈りの教えについて面白いことをおっしゃいます。パンを求める者に石を与える父親があろうか、魚を求めるのにサソリを与える、ちょっと違うかもしれませんけど、覚えて言ってますから、魚を求める人にサソリを与える父親がいるだろうか。で、そういうふうにおっしゃった後、まして神様はあなたたちの祈りに聖霊を与えてくださらないはずはあろうかおっしゃるのです。これは不思議な言葉です。私たちが求めたことに対して、石を求めたのに、じゃあ救いを求めて、違う、パンを求めたのに石を与える父親はいないんです。パンを求めたらパンを与えるのです。魚を求めたら魚が与えられるのです。けれど、イエス様は、神様は私たちの祈りに聖霊をくださるのです。恥ずかしながら、私はそれまで聖霊をくださいなんて祈りはしたことがなかった。私のした祈りっていうのはパンを求めるとか、あるいは魚を求めるとか、ああだこうだああだこうだというものものであります。けれど、そういうああだこうだというものものの祈りに対して神様は聖霊をくださる。私の病気を治してほしい。しかし神様がくださったのは聖霊であります。治すとはおっしゃらない。不思議です。ヨハネがこれまで語ってきたことを思い出しても同じことが言えます。パンを求めてくる人にパンを与えてもやがて飢えてしまう。それはひとときのことです。私が命のパンである、私を食する者は決して飢えることがない。命のパンを食べるべきで、ここにある具体的なこのパンを食べるというのは一度時のことだ。ヨハネはそのように語ってきたのです。あるいは水を求めるサマリアの女に、私が命の水である、私から飲むものは決して乾くことがない。井戸から汲んだあの井戸水は一時私を癒すけれども、それは一時のことだ。けれども私が命の水だと、そのようにお語りくださるのです。これも私たちの思いをはるかに超えています。イエス様による救いはそういうように一時の救い、あるいは気休めの救い、一時だけ癒される、そういうことではない。体だけのこと、あるいは心だけのことではない。何よりも私の根源に関わる魂に関わることであります。この魂の救いこそが私の体を支え心を守るのです。私たちの救いに、魂に救いをもたらすためにイエス様は十字架へと向かわれます。私たちの罪の許しのためです。私たちを神様の前に全くものとするためです。私たちを神様の救いにおけるに値するものとするためです。そしてイエス様の十字架の死は復活へと貫かれていきます。私たちをよみがえりの命に預からせるためです。ヨハネはこのことを証言し、 その時は今すでに私たちのところに来ているというのです。今年最後の礼拝になりました。今年一年私たちはローマ書の言葉を読んできました。心に留めてきました。そしてローマ書の標語にはありませんでした、書きませんでしたけれど、そのもうちょっと後になりますと、イエス・キリストの真実によって私たちは神の義とされたという言葉が出てきます。私たちが何をしたから、私たちがこうしたから、一生懸命祈ったから義とされたというのではない。イエス・キリストの十字架の真実が私たちを義とした。一切のことはイエス様の手の中にある。私たちはそのように神様に信頼をしてきたのです。同じ信頼を持って新しい年を始めたいと願います。祈ります。父なる神様、この一年の間、私どもの礼拝を守り続けてくださいましたあなたの恵みを覚えて感謝をいたします。新しい年もまた同じように毎週の礼拝が祝されますように、あなたの言葉にこそ真実があり、あなたの言葉こそが私の魂の根源に関わる救いをあらわにしていることを私たちに悟らせてください。そのために心の目を開き、耳を開いてください。新しい年もあなたの御言葉を待ち続けるもの、聞き続けるものとして私たちを整えてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌2編128番。 を指して道を急げ、まぶげに伏したる主を拝が喜びとなる慰めを訪れ、ください。感謝と献身の印として献金を捧げしましょう。
祈ります。天の父なる神様、一人も失われることがないようにとのあなたの御心を示してくださったクリスマス、その喜びのうちに2024年の年の瀬を迎えることができましたことを感謝いたします。この手術は森里牧師の口を通して魂の養いをいただきました。合わせて感謝いたします。今年はあなたのお使わしくださった久保田牧師と共に歩んだ年でもありました。多くの恵みの数々を今も思い起こすができます。感謝です。来たる新年もあなたを疑うものではなく信じるものでありますように、聖霊を祈るものでありますように、一層の招きと導きを願います。私たちの群れには願いつつもこの場に集えなかった方もおられます。その方々の上にもあなたの温かい慰めがありますように。また自然災害の被災により苦しみを生活を強いられている方々、戦争の恐怖でクリスマスを喜ぶ余裕もない方もおられると思います。あなたの温かい癒しと慰めがありますように。ここに感謝と献身の印として献金を捧げいたします。清めて主の御用にお用いください。一言の感謝と祈り、主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会です。青年会5分間集会がこの礼拝堂でございます。また伝道委員会が1階事務室でございます。今週の集会、朝の聖書研究会祈祷会は9回、夜の祈祷会も9回でございます。また聖書研究また祈祷会ともに新年は1月15日より再開いたします。本日終了後にクリスマスのイルミネーションを片付けますので、どうぞ皆様のご協力をお願いいたします。また本日はやめるとも献金の日です。どうぞご協力をお願いいたします。次週の新年礼拝では聖歌隊の奉唱がございます。聖歌隊員は10時に3階会議室にお集まりください。22日クリスマス礼拝の日、5年ぶりのキャロリングをすることができ感謝でした。今年は聖歌隊員のみの実行でしたけれども、ご近所の方々、通りすがりの方々も聞きに来てくださり、皆さんとともにご降誕を祝い、地域の方々とともに祝うことができました。感謝でした。その他、裏面をどうぞご覧ください。以上で報告を終わります。お差し支えのない方はご起立ください。照英541番
願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
ご着席ください。今日は、久しぶりの方が、多数ご出席くださっています。中山隆子さんおられますか。どうぞお立ちください。お帰りなさい。岸本純平さんお帰りなさい。松永ゆきなさん、ほのかさん、あいかさん、あやかさんおられますか。上におられます。お帰りなさい。報告はございませんでしょうか。大阪教会から、元渡辺渡辺由美さんがお越しいただいています。どうぞお立ちください。
お高い。この間、楽しいクリスマス集会の時に、森里先生にクリスマスプレゼントをさせていただきましたが、家に帰りまして主人が申します。お前な、温泉のこと匂わしといて靴下しかプレゼントしにんかったんか。いや、こんな思ってられる方が他にもあるかもしれないと思って再び出てまいりました。ちゃんと温泉に行っていただく小金の宝物もちょっと添えさせていただきました。森田先生がいつも役員会に出てくださってるんですけれども、うまい具合に欠席された日がありまして、その時に役員一同で相談しまして、教会からお渡しさせていただこうと決めました。皆様、お尻を聞きください。以上です。
私からも一言、この4月から、家内ともども皆さんに温かく迎えていただきまして、無事この、年の瀬の礼拝を迎えることが許されました。本当にありがとうございます。また、来たる新年もどうぞ、よろしくお願いいたします。どうぞ、良い年を、お迎えください。それでは、礼拝を終わります。